さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。少しね、寒い日も続いていますけれども、少しずつ日が長くなってね、まあちょっと春に向かってるなという感じもいたします。このところね、いろんなイベントがあってですね、それに私が出ている分もちょっと今日紹介したいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。そうですね、2月の8日には東京でシンポジウムがあり、9日は京都のね、地球環境の伝道の表彰式、そして11日には大阪でね、 G20 大阪市民サミットに関するイベントがありました。ちょっと全部はね、紹介する時間がないんですが、まず東京のイベント、シンポジウム SDGs を実現する電力選択、エシカルな再エネが企業価値を高めると題しましてですね、これはパワーシフトキャンペーンが中心になって開催をしていましてですね、今、まあ、パリ協定後の世界の流れと日本電力システム改革で再エネは増やせるかというような基調講演があり、パワーシフトを目指す電力会社がね、これからの再エネ調達と事業展開ということで、いくつかの、電力会社が報告をあって、そして需要家側 SDGs パリ協定時代の事業者の電力選択ということで、ユーザー側企業ね、報告があったということで、まあね、これ毎年ぐらいちょっと開いているんですけども、あとパワーシフトするためにね、必要な情報が共有されるということでしたけれども、ちょっとこの印象に残ったところがですね、TBS ラジオがですね、パワーシフトをしたというような、報告があったんですけども、これまあ、TBS ラジオということなんで、まあ、東京関東のね、ラジオ局ですけれども、まあ、FM は、スカイツリーから発信をしているということなんですが、AM はですね、ここが、TBS ラジオが持っている戸田送信所から、発信をしているということなんですが、ここの戸田送信所で使用する電力を2018年12月8日から、全て再生可能エネルギーに切り替えたということなんですよね。で、まあ、これもちょっとこう、なんて言いますか、メディアの取り組みとしてはユニークなものかなというふうに思いますし、そして一つ武器があってですね、情報発信をやっぱりできるということなんですよね。12月8日切り替え式で、まあ、生放送でやってですね、これは土曜日だったということで、毎週土曜日には、グリーンサタデーということで、まあ、環境に関する、ね、番組を、特集をしてやって、継続して伝えているということですね。で、ちょっとこう印象に残ったのがですね、普通テレビで、通信販売をするとだいたい2割ぐらいの返品があるらしいんですけれども、ラジオだとですね 2% とかそんなぐらいしかなくって、やはりそのラジオで紹介される商品っていうのは信頼されているんだと、ね、これはちょっとね、テレビ離れの前に、ラジオってもう今聞かないんじゃないかとかね、いうようなことをこの、ずっとあったんですけども、まあ、最近の若い人はテレビも見ないっていうことなんですが、ちょっとやっぱりね、こういうユニークな、ラジオ、まあ、この三条ラジオカフェもそうなんですけれども、これはやはりこの社会にとってこうね、需要性がまだ位置づけられてきているのかなという感じも若干をしたわけですけれども、この、TBS ラジオの、ね、送信所が、全て再生可能エネルギーに切り替えたという、ね、紹介をしていただいて、そのパーソナリティ、ね、こう発信をしていくことによってリスナーにも伝わってですね、この、パワーシフトが、広がっていけばいいんだろうなというふうに、ちょっと思ったところであります。 まあ、あのね、この、サンジョラジオカフェがそういうことができるかどうかっていうのは、システム、制度上ね、よくわかんないんですけども、まあ、このラジオカフェだからこそ発信できることっていろいろあると思いますので、こういうこの再エネに切り替えていくっていうようなことをね、ラジオ局から全国的な流れに、していくっていうことの希望性がちょっとね、見えた、ところがありました。その他ね、学校がパワーシフトしたとかね、いろんなちょっと報告があったりして、印象に残ったところで紹介をさせていただきました。はい、2月9日にね、京都、国際、京都国際会館でね、開かれたのが京都地球環境の伝道の表彰式と、これ第10回それから京都環境文化学術フォーラムの国際シンポジウムということで、今年は新たな常識、気候変動に立ち向かうっていうことで、まあ、ディスカッションとかね、報告が、講演があったわけですよね。で、まあ、この表彰を受けた方も本当に我々にとってはね、非常に、重要なお仕事をしていただいた、前の気候変動枠組み条約の事務局長のね、クリスティアナ・フィゲレスさんが、受賞されたと同時に記念講演なんかも、していただいたりね、私たちのシンポジウムなんかにもよく来ていただいている末吉武次郎さんもね、パネルディスカッションにはご参加いただいたということでね、非常にまあ、いろんな情報が発信されたということだったので、ちょっとここでは、詳しくまでは、紹介は、省かせていただきたいなというふうに思いますが、で2月の11日にですね、大阪でですね G20 のブエノスアイレスサミットの報告会、そして、6月にね、G20 大阪サミットが開かれるのに、G20 大阪市民サミットをね、開くというこの説明会も、行いました。私もね、一応参加をさせていただいていますので、これにも出てきたわけなんですけども、まず最初のですね、G20 ブエノスアイレスサミットに、参加をされたSDGs 市民社会ネットワークの稲葉さんからね、報告をしっかりと聞いたわけなんですよね。で、非常にまあ、いろいろ勉強になったわけなんですけれども、やはりその我々としては G7 っていうのがね、有名で、まあ、そっちのが有名でね、騒がれたり取り上げられたりするんですけども、この G20 はちょっとね、こういろいろそれがただ単に数が増えているだけではなくて、いろんなまあ要素が関わってくるだろうなというふうに、感じましたね。で、G20 に合わせて G20 の、まあ市民側、C20 というのね、国際的なまあ活動として、ずっと、まあ続けてきている、そこにどうね、私たち日本の市民側が、答えていくかということなんですけども、非常にまあ限界体制ということなんですよね。で、ブエノスアイレスでは地下鉄も全部止まってしまったということなんですけども、まあ本当にこれだけのね、20カ国の首脳が集まるっていうのは、なかなかないものですから、その、警備ね、体制等すごく大阪でも難しいんじゃないかなというふうに、思いますけども、で、当然その、ね、こちらで、なんて言いますか、いろんな内容が話し合われ、次の国際的な、まあ、社会に、ね、こう形づけられていくことも十分と話し合われるわけなんですけども、アルゼンチンはね、結構その情報公開とかが、ね、しっかりされていて、市民側のこのなんて言いますか、能力も高くてですね、C20 そのものが非常に、まあ、うまくできたと同時に、やっぱり次日本、ちゃんと頑張ってよというようなことが、メッセージとして手渡されたということなんですね。で、なかなかアルゼンチンと比較しても日本の情報開示っていうのは、まあ、劣っていると言いますか、できていないようなところがあって、でそこなんかは非常に、まあ日本の、まあ大きな課題なんかなというふうに、聞いていて思ったんですが、一つ面白かったのが、その G20 大阪、サミットの、ね、ロゴっていうのが、これまあ稲葉さんのお話であったんですけども、ロゴに見事に 現れる普遍性のない奥日番の姿勢っていうことなんですよね。で、ちょっとこう見た方はもう少ないと思いますけども、G20 大阪サミットのロゴが、富士山と桜と、まあ、日の出、そして、G20 2019ジャパンとジャパンが一番大きく書かれているわけなんですよね。で、アルゼンチンの場合は、まあ、G20 が一番大きくてアルゼンチンっていうのはちょっと小さく書かれてて、なんかね、富士山桜こういうのを なぜか自慢をし、日本が主役だみたいな形になっているロゴかなというふうに私もちょっと感じてね、まあ謙遜するような文化なんかがこうね、こう日本には本当はあるにも関わらずこういうロゴになっているっていうことはどうなんだろうなというところもあるし、まあG20 をね迎え入れるわけですから、その方々にしっかりとねおもてなしではないですけど対等な立場でですね、お話ができるっていうことは必要なんかなというふうに思いますが、でそこで出ているのがですね。ササイアティ 5.0 なんかを、まあ、こう、しっかりとね、進めていくようなことが、今、日本政府で考えているところなんだろうな、というのが、ありましてですね、ここは、まあ、私も含めて、いろんな方がまだまだ、なんて言いますかね、詳しくないって言いますか、よくわからないところも多いということなんで、そのあたりどう対応していくかということが、問われているんじゃないかということもおっしゃってました。で、まあ、このね、6月の終わりにですね、本当にこう20カ国、トランプさん、それからカナダのトルドーさんとかね、それからブラジルの有名なボルソナーロさんとか、アジアからは中国の習近平さん、それから、韓国のね、ムンジェインさんとか、インドネシアのジョコさんとかね、あるいはもう本当にこうトルコのエルドアンさんとか、当然ヨーロッパからね、イギリスメイさん、それからフランスマクロンさん、それからドイツのメルケンさんと、そして、プーチンさんとか、本当にもうね、有名すぎる有名な方々が勢揃いするわけですから、非常に警備なんかもねどうなっていくんだろうなと、今ちょっとこうね鷹をくくっているようなところもあって、ん？ G20 があるんだみたいなところもあるかもしれませんけども、これだけの人が、来るだけでもね、相当な、こうね、まあ、騒動になることもあるんかなというふうに思います。で、そういう中でですね、G20 の大阪市民サミットをね、しっかり実行していこうと。そのための、まあ、準備の話し合いもされてですね、6月の25、26に、まあ、分科会のようなこともしていくと。そこで、まあ、私たち気候ネットワークも他の NPO、NGO 市民と連携して、気候変動やエネルギーの、ね、分科会も持っていくということなので、ぜひまた、そういうところにも、ご協力いただけたらいいかなというふうに思っております。まあ、今年はね、本当にそういうイベントも、この春から夏にかけてありますので、その中ね、しっかりとお伝えしてより良い情報発信につなげていけたらいいかなというふうに思って今日はお伝えをさせていただきました。地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。